聖書箇所を朗読します。詩編は先ほどページ数を教えてもらったんですが、3桁、旧約聖書の937ページだそうです。開いてください。詩編5編、あ、ごめんなさい、11節ですね、11節。聖書詩編、5編の11節。読みます。詩編の5編、指揮者のためにフルートに合わせて、ダビデの賛歌、11節。どうか、あなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌えますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを、誇りますように。以上の箇所から皆を愛する者たちがという説教題です。
はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前をあがめます。今日私たちをここに集めてくださりありがとうございます。暑かった1週間です。まだまだこの暑さは続くかもしれません。どうぞ私たちの心が慣れてしまうことがないように、あなたの励ましと慰めを、あなたの身力とご愛を味わいつつ、先ほど祈られたように御言葉の励ましの中で今週1週間も歩むことができますように助けてください。過ぎた1週間のいろいろな思いをあなたの御手にお委ねいたします。私たちが心を開き、あなたの御教えを、御言葉を受け取ることができるように助けてください。語る者があなたの御言葉に付け足しをしたり削ることがありませんように。ご聖霊が私たちの心をご支配くださり、心を柔らかくし、あなたの御言葉を聞き取ることができるように助けてください。すべてを御手にお委ねいたします。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編の5編の11節、先月の暗唱聖句でした。覚えている方はいらっしゃいますか？はい。募集室で手を挙げてくださっています。では募集室で大きい声で言ってみてください。聞こえないね。はい、先月の暗唱聖句は、どうかあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように、という詩編の5編の11節でした。まあ、今日はこのところを中心にですが、詩編5編全体を覚えていきたいと思います。まあ、今私もお祈りしましたし、司会者もお祈りしましたし、皆さんもお祈りをされていると思いますが、皆さんはどのように祈り始めておられるでしょうか。主よと祈り始める方や、イエス様と祈り始める方、神様と祈りされたり、天のお父様、愛する天の父なる神様、まあ、いろいろな呼びかけがあることを思います。それぞれ自分を導いてくれた宣教師や 牧師や牧師夫人、そういった方々の祈りに影響されたり、いつも一緒に祈っている人、親であったり子であったり夫や妻、そんなところの影響を受けながら祈り出しだったりが変わってくる、そんなこともあるかもしれません。自分自身も導かれた教会の牧師夫人の祈りが、祈り始まりが心に残っているなということを思ったりしますけれども、この祈り始めの時に神様と自分の関係も出たりしているかなと思います。愛する神様、義なる神様、万軍の王である神様、いろいろな呼びかけがありますが、ダビデはここで2節のように祈り始めています。私の王、私の神、私はあなたに祈っていますと。詩編5編はダビデの祈りが書かれていますが、ダビデの呼びかける言葉は私の王、私の神、私はあなたにと言っています。ダビデというのは自らも王でありました。そうではない時期もありましたけれども、責任を託されている、主権を託されているところで、本当の王は神である、そのことを強く覚えていたのだと思います。そして王である方をあなたにと、とても個人的な親しみを持って呼ぶことのできる関係があったということもわかります。ダビデはこの時、私の王、私の神、私はあなたに祈っていますと。一節に戻りますが、ダビデは私の言葉に、私のうめきに、私の叫ぶ声に聞いてください、聞き取ってください、耳に留めてくださいと言っています。私の言葉に耳を傾けてください、主よ、私のうめきを聞き取ってください、私の叫ぶ声を耳に留めてくださいと。ダビデ自身の切実な思い、神様を求めているという強い思いが伝わります。どこに持っていったらよいのかわからない思いではなく、神に、私の王に、あなたにこの祈りを捧げますと。そして続く3節には、主よ、朝明けに私の声を聞いてください、朝明けに私はあなたの御前に備えをし仰ぎ望みますと。朝一番に祈り備えているのです。朝明けにこの祈りを聞いてください、朝明けにあなたの前に備えをしますと。イエス様ご自身も新約聖書の福音書を見ていくと、朝早く祈ったという箇所が出てきます。一日を始めるその朝の時に、まずあれをしないと、まずこれをしないと、その前にまず神様を求める、神様のお名前を呼び、まず神様に祈る、それがディボーションというふうに言われますけれども、その基本の姿をこのダビデの詩編からも教えられます。あれとこれとそれと自分の頭で考える前に、朝一番に神様に祈る。家族におはようという前にイエス様におはようという、そんな習慣も良いのかもしれませんが、朝明けにダビデも一日を始める備えをしていました。そして4節から6節を見ていくと、お読みしますが、4節から6節、あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと済まないからです。 誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行う者をすべて憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は人の血を流す者や欺く者を忌み嫌われます。この4節から6節の中で、私の王、私の神という方、あなたという神様がどのような方であるかを教えられます。私たちは祈っています。でも祈る方がどういう方かわからないのではなく、ダビデはここで神とはこのような方だと教えています。神は悪を喜ばない、神は災いと共に住まない、神は不法を憎まれる、神は偽りを滅ぼし欺きを嫌われる方だと。私たちは神様がどういう方かわからないで祈っているわけではなく、神はこういう方であると、そのことを知らされて祈っています。神は悪を喜ばない、災いと共に住まない、不法を憎み偽りを滅ぼし欺きを嫌われる方だと。ダビデがこのように言うには、8節と9節を見ていくと、ダビデの周りに悪があり災いがあり不法や偽り欺きがあるからです。8節と9節を読みますが、主よ、私を待ち伏せている者がいますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。彼らの口には真実がなく、心にあるのは破壊です。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下でへつらうのです。王である自分の立場をよく思わない人がいたり、王になる前もそうでした。能力があり神に聞き従っているその姿をよく思わない、誤解をされることもあった。ダビデの周りには誘惑や偽りや裏切りがあったのです。だからこその私の言葉に耳を傾けてください。私のうめきを聞き取ってください。私の叫ぶ声を耳に留めてくださいと切実な思いがあったのでしょう。ダビデはこれが聞いてもらえない、なぜこのようになっているのか、疑い不信になっているのではなく、ダビデはここで7節、しかし私はあなたの豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏しますと言っています。周りには欺きがある、疑いがある、しかし私はあなたの豊かな恵みによってと。詩篇を読んでいくと、この信仰の方向転換というものが何度も出てきます。周りの声の中の辛さであったり、自分の中の疑いであったり、しかし私は、しかしあなたは、しかし神はと、信仰を方向転換するそのきっかけを詩篇は何度も教えてくれています。神はどういうお方か、自分の内側には何があり、人の言葉には何かがあり、そのようなものが聞こえたり感じたりするのですが、 神がどういうお方か、そこにとどまることの大切さを教えられます。しかし私は神の恵みによってあなたの家に行きます。あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。周りがどうであっても、何が聞こえてきたとしても、私は神を疑わない。人の言葉が何であったとしても、私はあなたを恐れます。そして私はあなたを礼拝します。周りがどうであった、人の言葉がどうであった、そんなところで私たちは神を疑いやすい、神を礼拝することをやめやすいのですが、そうではなく、神の家に行き、神を礼拝する、その姿をここで見ます。八節の私を待ち伏せている者がいますというのは、信仰を妨げる、そのようなもの、そのようなものがいることを教えます。悪があり、疑いがあり、自分の信仰を妨げること、そのようなものがあっても、あなたの義によって私を導いてください。あなたの道を私の前にまっすぐにしてください。神様の義、そこに導かれたい。誰かの正義ではない、神様の義です。そして神様の道をまっすぐに歩んでいきたい。これはあらゆる問題が解決することを言ってはいません。私は私の道をまっすぐ歩みたいと思うのですが、神の道をまっすぐに歩みたいというダビデの信仰告白でもあります。繰り返しますが、神は悪を喜ばない方です。災いと共に住まわれない。不法を憎まれる。偽りを滅ぼされます。欺きを嫌われます。それがそのままでされることはないのです。ですから十節を見ると、神様のその手に怒りも辛さも裁きも導きも委ねることを教えられます。神を彼らに責めを負わせてください。彼らが自分の計りごとで倒れますように、その多くの背きのゆえに彼らを追い散らせてください。あなたに逆らっているからです。これはダビデの自分で復讐する、彼らを滅ぼそうとする姿ではなく、怒りも辛さも神の御手に委ねている、自らは復讐はしないというその言葉でもあります。悪を喜ばない神に、災いと共に住まない神に、不法を憎み偽りを滅ぼされる神に委ねる。神がどういうお方かを知り、神がどういうお方かを知り委ねる。そして神がどういうお方かを知り、その神に祈る。何が何だかわからない祈り、何が何だかわからない委ねるではないのです。神様を知り、神様に祈る。そして11節と12節、最後の2節をお読みしますが、どうかあなたに身を避ける者が皆喜び、常しえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。主よ、まことにあなたは正しい者を祝福し、大盾のように慈しみで覆ってくださいます。 どうかあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。神様の守りはどこにあるのか、神様の祝福はどこにあるのか、ここには神に身を避ける者に喜びがあること、神を愛する者たちが神を誇ること、正しい者が祝福されることを教えています。私たちは喜びを、そして誇りを受け取っているでしょうか。とこしえまでも喜び歌う、あなたを誇る、あなたに祝福される、それをそうだと信じ確信されているでしょうか。自分は神様に身を避けるものであるだろうか。身を避けるというのは神様に信頼すること、神様に従うことです。私は神様を信頼し、神様に従っているだろうか。私は神様の御名を愛しているだろうか。神様ご自身のことを神の顔を拝するとか、神の御名を愛するとか、そのように表現しますが、これは文字通り神を愛することです。私は神様を愛し、神様のお名前を誇りにしているだろうか。正しいものというのは神様との正しい関係、神様に許されて愛されている、その正しい関係のことを言います。世の中的にどのような正しさかではなく、神との正しい関係です。それが神様の前に私たちはあるだろうか。神様がどのような方かを知ると同時に、私たちは自分が何者であるか、どこに立っているのか、どこにいるのか、それを問われる必要もあります。喜びがない、祝福がない、そのように思うときに、私たち自身が神がどのような方かを忘れていないか、いや神に私たちは信頼しているか、神を愛しているか、神を求めているか、そこを問われ直し、軌道修正をし、神を愛し、神の祝福を味わい、神に身を避け、神を誇る、神を喜ぶことができるようにと願います。主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾のように慈しみで覆ってくださいます。この最後の十二節にある大盾とは、兵士の体の全体、頭からつま先まで、すべてを防御するもののことを意味しています。神の大盾は、あなたの頭の先から爪の先、つま先に至るまで、体全体を慈しみで覆うようなものだと。この約束を私たちはいただいていることを覚えたい。神の大盾であなたを頭の先から つま先に至るまで慈しみで覆うという、この守られる安心を、守られる愛を、私たちは覚えていきたいのです。この約束がある、神はこのような方である、私は今どこに立っているのか、そのことを覚えながら、私たちは神を愛する者、神に身を避ける者でありたいと願います。お祈りをいたします。どうかあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。愛する天の地なる神様と祈るときに、これが祈りの始めの言葉だけではなく、祈りの最中も、祈り終わったときも、祈っていないときも、神様を愛していくことができるようにと心から願います。あなたを知り、そして自分を知り、あなたの喜びを、あなたの祝福を確信して歩むことができるように助けてください。いろいろな声が私たちの耳には入ります。いろいろな思いが自分の心からも湧き出てきますが、揺らされず、流されず、疑わず、私はあなたを信頼し、あなたを礼拝します。私はあなたを疑わず、あなたの恵みを信じますと告白し続けることができますように。愛する神様、それが呼びかけだけではなく、心からの私たちのあなたとの関係になりますように、どうぞ助けてください。大盾のように慈しみで覆ってくださる大きな愛を覚えることができますように。すべてお委ねして、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では続けて聖餐式を行います。あ、賛美でしたね、すみません。聖餐式の前に賛美をいたします。
あえて言わなくてもいいんですけど、この新聖歌253番、昔よく歌ったかもしれない、ファニー・クロスビーっていう盲人が書いた賛美です。お願いします。